ネットというジャングルの中に、次期ベイスターズ監督が一体誰になるのかなるのかなと気になりながら飛び込めジャングルレイディオ。はい、ね、まあ、あの野球ファンならばあの今注目の的ですからね、ちょっとこうベイスターズの監督候補がね一体いろいろ面白い人名前上がってますからね、誰になるのかなっていう、そんな、もう 冬の入り口に差し掛かったね、この11月、中盤の、ジャングルレディオですけれども、ちょっとね先月ぐらいからこうちょっと変則的な感じで、なんていうんですか、こう月頭じゃなくなってきてるんですけども、まあ、あの今月も、ちょっとまたねこの時期に、ちょっと真ん中あたりで更新ということですけどもですね、まあ、ちょうど前回の更新から今回のこの間で、ちょうどねあの関西の方に主にこうざっくりと、行って、久しぶりに10日間ぐらいですかねちょっと行って、その間にライブを、ライブいくつやったんだっけ、ライブを 1,2,3,4,5,5 5つぐらいやってきたという、まあちょっとねそのあのプチプチ関西ツアー、プチプチでもねえな、まあ10日間ですからね結構長かったんですけども、そのツアーのなんかあれこれもうちょっと語りつつ、まあ、次ねもう11月ですけども、今もあの久しぶりにやるスイカのライブとかね、アンダーザウィローシリーズですね、アンダーザウィローキッチンとアンダーザウィローナイトね、その辺がこう差し迫ってきてますんで、まあそんなお話とかですね、まあちょっといろいろ、まあリリースなんかもちょっとありますからね、あの久しぶりですけども、ちょっとそういうものの話をちょっとあれこれしたいなと思ってますが、そうですね、まずはライブの振り返りをしましょうか。なかなか濃かった、その関西プチツアーですね、10日間のこれが、まあまあ全部をねこうザザザザと振り返っていきたいんですけども、まあ俺がね基本的にそのアハンドレッドバーズですね、その AHB を、まあ、ずっとやってますから、その関西に帰って例えばレコーディングするとか、なんかそのライブするっていうのはまあまあちょいちょいやってはいるので、そのなんかそれ自体がねちょっとこう珍しいとかいうことじゃないんですけども、この間その10月末ぐらいから11月のちょっと頭の辺ですけど、そこはねなんていうんですかね、珍しく1週間おきぐらいのタイミングでちょっとライブがそのポンポンって入ったんですよ。それでまあせっかくそのねまあ1週間あるんで、まあその行って帰ってするよりはなんか向こうでなんかいろんなことを埋めて帰ってきちゃおうかなと思いまして、それでまあアハンドレッドバーズのセクステットですね、まあ、6人編成プラス、まあ、てんちゃんボーカルっていうような感じの、まあ、ちょっとコンパクトサイズのアハンドレッドバーズのライブが、まあ、2つあったんですけど、その間を、まあ要するに竹内和也ソロライブを間に2回埋めたり、ちょっといろいろやってみようということで、久しぶりにその間ね、まあ、埋まんなかった日とかもね結局ラジオ収録に行ったりとかですね、なんだかんだ、まあもう大阪で飲みに行ったりとかですね結構ね車でね移動してこうライブしに帰ったりしてる ことが多いんで、そのゆっくりね、飲むとかね、まあ、例えば雨村近辺を、まあ、レコ屋も含めてこう、うろうろするとかね、まあ、人のライブを逆に見に行くみたいなとか、なかなかできないんですよ、やっぱりその普段のね、このスケジュールだと。だけど今回はそういうちょっとゆとりを持たせたせいで、こう間が結構ゆったりしてまして、まあそのね、いろんなことができたということなんですけど、ちょっとね、説明するのにこう時系列で追う方が分かりやすいんで、ちょっとね時系列でね追いつつ説明しますね。まずは10月のね28日に、神戸の北のクラブソラっていうところであったハロウィンライトっていうイベントがあったんですよ。いやまあ、この日はね、どんなイベントなのかっていうのはもう本当に行くまで分かんねえみたいな状態だったんで、まあ、行って初めてそのあこういう会場でこんな感じだみたいな。でまあそのね、純平さんもせっかく一緒にいるっていうことで、俺がまあちょっと事前にちょっと連絡しまして、ぜひとも一緒に演奏したいんですけどどうですかっていう、まあ、ちょっとねその段取りがねなかなかギリギリまでこう見えてこなかったんで、もしかしたらできないかもとかなんかこうバタバタっとしてたんですけど、結局はうまくできまして、しかもその K106 というファンクバンドのホーンズ2人とギタリストもう一緒に、セッションできるぞっていう話がもう土壇場で分かりまして、それでまあドタバタの中で一応セッション込みのライブをやりましたね。まあこれはねやっぱりこれで面白かったですよ。やっぱりで純平さんのなんていうんですかね、やっぱりこう出てってこうバッと空気を掴んでしまう感じというかね、やっぱ すごいなと思いましたね。まあそれがねありつつ、その翌日に純平さんが心斎橋のよかにせというお店でですね、ワンマン弾き語りライブをやるということで、その次の日はねそれをまあ見に行ったんですよね。まあ、その前日に一緒にセッションしてた、セッションもしたその K106 のサックスの慶太郎くんとかですね、あとこうそこで初めて会った久くんっていう、ギタリストとか、まあなんかあとその K106 のひろきくんかなもいたりとか、まあ なんせなんつうんですか、その純平さんをまあみんなまた見にこうこう、まあ、か神戸の人たちというかね大阪の人が集まってたんですけども、でまあ本当にその弾き語りのライブはすごいかっこよくて、まあそれをこうまあ単純に見て聞いてできるっていうのでまあ行ったんですけど、まあ行ったらなんかするのかなっていう、まあ一応なんとなくそういう話は、まあ、なんかあるかもねぐらいに聞いてはいたんですけど、まあ、いざ演奏本編終わってアンコールってなると、まあ呼ばれてですね、その今言ってたメンバーが大体みんな全員こうザーッとステージに上がってですね、でいざなんかでやりましょうかってなった時の純平さんのそのなんていうんですかね、ハードルの上げ具合がすごかったですね。っていうのはまあそれぞれがまあこうまあギタリストなり、まあ、俺はキーボードで、で結局純平さんがずっと弾いてたそのウリッツァーをそのまま俺が弾くことになったりですね、まあもちろんその慶太郎君はサックスなんですよ、サックスを吹くんですけども、こうお客様からですね、お客さんからこうお題を取って、まあ、その曲をテーマに そのお題をテーマに演奏するっていうことだったんですけど、まあそれぞれにものすごいハードルを課していくわけですよ。何だったっけな、秋とか、まあなんかこう、なんだっけ、星空みたいなとか、なんかそういうテーマだったと思うんですけど、まあね、俺にもお題を出せって言われたんで、俺はまあなんか お酒みたいな感じで言ってこうテーマにして、まあまあ演奏するんですけど、それ今のギターソロ何みたいな。それ秋っぽいねみたいな。今の何、星空みたいな。結構それぞれにこう高いハードルを設定するというか、こう掘り下げてね、あのそれ今の何で、しまいに俺の時にもなんか俺の紹介みたいなのをしてくれるんですけど、まあこの人のキーボードはすごくて、なんかもうほっといたら1時間は弾きまくる感じで、もう本当にかっこよくて本当にすごいから、皆さん聞いてください、はいどうぞみたいな。でなんかやれみたいな感じでしたから、あのまあすごかったですね。まあだけど盛り上げてもらいまして、それにまあ歌のせて、まあ、あとコール&レスポンスで竹内和武みたいなのをね、客にこう振って言わせるみたいな、割と無茶な盛り上げ方をしてもらいましてね、まあ、楽しかったんですけど、まあ、そういうこうとてつもないセッションが最後に待ってたみたいな。まあだけどね、あのそれもこれもね、あの雰囲気がすごい良かったんで、そこまでのね、純平さんの作ってたワンマンのね、あの店での、横店での雰囲気がすごい良かったんで、まあそんなにね、そんなには困りませんでした。でその時に久しぶりに再会したラジオ DJ の、西村愛ちゃん、じゃあ、あの笠部さんちょうどこっちにいてる間にどうですかって言われて、それでラジオ関西の、西村愛ちゃんの番組に行ってきましたと。でこれが、まあ、先にちょっと忘れず言っとくと、12月の1日オンエアなんですよ、の夜の9時からの、ラジオ関西ですね、なんだかムジカかなっていう番組ですね。基本その日はアハンドレッドバーズの、まあ、ちょっと12月24日にあるね、オーケストラナンバー8の、まあ、それの告知と、まあ、今度12月その24日の日から販売開始するという、ハンドレッドバーズの久しぶりの録音物ですよ、アナログ、エイノマウンテンハイナップの、そのプロモーションでね、ちょっと行ってきたんですけどもね、これがね、まあ、俺ブログに書きましたけど、ラジオ関西の、要するにラジオ局のレコード室っていうのが、レコード保管室っていうのがあるんですけど、これがね、もう激楽しいところで、まあその今あるラジオ関西の、保管室っていうのはちょっと全部フルで置いてないんですよね。確か LP 版がもうちょっとかさばるので、今別の倉庫に分けて置いてあるらしいんですけど、トータルで3万枚つってたかな、はあるっていう。でね、それをね、こう管理してあるこうなんていうんですかね、まあ部屋があってですね、そこにそのレコード棚がこうバーッと棚が動くようなところがあって、であとね、その図書室のカードみたいなやつ、なんか昔小学校中学校の時とかに学校のその図書室の本借りる時にですね、なんかこう図書カードみたいなのがこうあったんですけど、こう例えば自分が借りる時にその本のその図書カードに名前とか日にち書いてこう出してみたいな、なんかねそういうね手書きのカードでまだ管理されてるんですよ。なんかもう今日日ね、こんな世の中だとなんかなんていうんですか、もうコンピューターで、まあ、その在庫管理して、まあ言ったら一発呼び出しできるみたいな、まあ多分普通そうなんでしょうけど、まあこうラジオ関西なんかはもうこう老舗の すごい古くからの、まあ、ラジオ局ってこともあってでしょうかね。なんかあの全部ねまだね手書きのそういうカードで曲を探すんですよ、まあ、例えば A とかあいうえおとかでずっと並んでるんですよね、うん、それがね本当面白かったですね。でまあそのブログに書いたのはそのヨクさんと一緒にそのねハンドレッドバーズの DJ のヨクさんと一緒にそのレコード保管室入っていってヨクさんが何気になんかパーってもう本当に何気にパーって手伸ばしてシュッて撮った1枚目がそのエイノマウンテンハイナフのダイアナロスのバージョンのレコードだったんですよ。だからまあその曲のプロモーションに行ってますから、まあ一発目に弾くかそれっていう感じでしたけどね全部で言うと3万枚あるレコードの中の1枚目がそれですからね。どんだけ引き運があるんだっていう感じですけどね。まあだけど例えばその永遠のマウンテンハイナフを今度じゃあ見つけようってなった時にこうそのさっき言ってたその図書カードみたいなやつバッとこう探してみると、例えばタイトルが同じ、まあ同じ曲のカバーってまあいろんな人のカバーがあったりするんですけどね、それとかもこうずらーっと管理されて出てくるんですよ。だからいろんな人の永遠のマウンテンハイナフをそこから引っ張り出してきて、ああこんな人のバージョンのこんな人のバージョンあるんだとか言ってこう聞いてみたりとかしてたんですよね。ああ面白いですよ。でまあそういうレコードをこう掘るというかね探すみたいなことするとなると、まあアンダーザウィロキッチンをこう思い出しますよね。やっぱこれを使わずして使わない手はないだろうというかね、ラジオ関西でアンダーザウィローキッチンができないものかっていうね、ちょっとその場でも結構頑張ってディレクターとかにこうプレゼンしましたけど、やりたいですねあそこでは。まあ多分アリキックなんか一緒に行くともう楽しくてしょうがないでしょうし、まああれを使ったそういう番組できれば嬉しいですよね。これはねぜひともねラジオ関西の方に言ってほしいですね。まあ、今度ちょうど12月1日オンエアありますし、なんかなんつうんですか、そのラジオ投稿というんですか、なんかこの人たちのその番組に聞きたいわみたいな言ってもらったらねできるかもしれないですけどね。うわー、まあ、ここまで喋ってもうすでにこんだけ経ってますからね。もうザクザクザクって行きたいですけど、梅田ヌーンでアマチュアナイトに出演しましたね。ここはまあ結構ね酔っ払いましたねもうなんかどんどんどんどんねちっちゃな器の濃いお酒が出てきたりですねまあビールも飲みまくりでしたし、まあ結構いい感じでしたね。だからライブ終わってからはあんまり長持ちしなかったですね。基本的に俺は例えば酔っ払ってこう人前でこうぐちゃぐちゃってなるタイプではなくてですね、もうダメかなって思うとアフリカゾウ的なこうジャングルにこうスーッと消えていって人知れず死ぬみたいな感じなんでこの日ももうダメかなって思ったあたりでスーッとこうホテルに帰って一人でぶっ倒れて寝てましたね和武さんどこ行ったみたいな話にその後ちょっと軽くなってたらしいですけど、まあそういう感じでアフリカゾウ的に避難しましたとイベント自体はね楽しかったですよ本当に。前からだからちょっと名前だけね聞いて知ってたアマチュアナイト の, そのアマチュアクルーの連中ですよねのライブも一通りみんな見れましたし、そのやっぱりね顔とちょっと名前が こう一致しだすとやっぱ楽しいですね。ああこのあこいつこんな感じでやってんねやとか、あこうこれがあのあれかハセかとかね。あとペコくんのソロライブ、ソロ一人でやってるのとかもいい感じでしたね。うん、いやまあまあそんなね、まあブログにそれも書いたんであれなんですけど、ライオンズロックの、まあ、ライブのお尻に、まあ、俺が一緒に入ってエレピとラップだけっていうのでね、あの星空飛行っていうのをやったんですけど、これはんーなかなか楽しかったですね。なんつったんでしょうね、まあもともとそのライオンズロックのこうラップってこうこうなんですか、歌ってるみたいな感じですかね。まあそれも歌といってもなんかこうなんですか、ブラックミュージックのこうソウルの濃い歌をねこう歌ってるような、まあなんかちょっとこうブルージーなこうメロディーを歌いますし、まあなんかそういうのがまあハマるイメージはずっとありましたけどね。実際だけど本当その2人でこう何て言うんですかね、ビートがない中こうビートを見えないビートをこう感じながら演奏するみたいな、だからお互いのこう何て言うんですかね、タイム感みたいなものをこう楽しむというかね、空気を楽しむというか、まあだいぶ酔っ払ってましたけど。けどいや後で聞いてもなかなかいいセッションができたなと思いましたよ。うん、その後の、まあ、俺のソロですよね、まあ、一人演奏もありつつ、あとねヌーンみたいなところでこう音を出すっていうのもね、実はすごい嬉しかったんですよね、ソロの演奏というのは。なんていうんですかね、こうクラブの音を自分で、まあ、作った音ですよね、その出してる音をこう自分で直撃で聞きながらこう演奏する感じっていうんですかね、こうなんか手応え感というかね、そういうのを感じながらできるんでね、すごい楽しかったですね、やっぱり。でその次の日がね、アハンドレッドバーズセクステッドで、また今度は梅田シャングリラでやったんですけど、この日がまた楽しかったんですよ。星印という中津のお店の、周年パーティーだったんですけど、
Oh. うちらもね、あの普段はなかなかこうゲスト入れてフィーチャリングとかってやらないんですけども、ね、せっかく面白い MC が、ね、今日出ずっぱりの MC がいますよね。でそしてもうその人ともう一人、あの俺のすげえ最近知り合ったマニメンもう一人、二人 MC 呼びたいと思います。それじゃあ呼びましょう。 MC ケモ&ペコ。
いいよ、リガパンレンバース。おー、MC ゲーム、ゲーム2つだけ、まるで鳴らしていくカスタネ、並べるアルファベット、止まらないと、このキャスター押し続ける頭は I'm ready、I'm a BKO、よろしくね、イミテーションはできないぞ、最近じゃ大阪じゃダンス禁止、Fuck you bitch、ふざけた奴はマジで急ピッチ上げて急、こんな感じラップして急ステージも、Fuck who ain't go、興味ねえぞ、鳴らしなこんな感じ、重点、ハートレッド、ハートメイド、やばすぎるだろ、跳ねてゆくラフィン、まるでジャズバンドみたいな感じ、まだまだ頭かち割るようなインナーズマス、みんな見たりまるでキラビやカジャネ、パッと見るパッと見る兄ちゃん、だけど立てるミドルフィンガー、またまたヤバいフローが飛び出してくれ、ロンなセッション、好きなだけ踊っていってくれ、今の時間なら禁止事項はなしだぜ、もっとアルコール飲みまくってまたまずドープな言葉を投下ゆくエドモンだ、ホンダでボドンボ動画してゆくメコちょんとロマンだ、いやオールソーシャルオールマンジョーじゃ何でもいいぜ、こっちもボセ、言葉吐き出し続けてるから、そこに向かって必ずヒット抜けるし、ヒットする君の頭ヒットくるみたく物語のケースマスボロ、先だから言葉がいつも行ったり来たりしてる間、やっと書いた出てくなんかまた興味がないから、言葉を吐き出し続けてる君のいつでも一体が一体が一体が一つになりたいから、いつでも粒粒のいつでも山の台、この吐き出し続けてるから、緑のエキチュー、ただ言葉が全身、いつでも ゲーム。イエーイ。ファイナルバー。
まだまだ盛り上がっていきましょう。